この番組は私今瀬博士が米国のギフティッドスクールで長年教えてきた経験、また現在日米で運営している NPO 法人フィロソファーズパス教育コミュニティの現場や経験をもとに、子育てに奮闘するお父さんやお母さんにエールを送る熱血応援番組です。
ポッドキャストディレクターのあちゃんです。本日は先週に引き続き第5週目、シークレット特別公開収録、スペシャル対談ボル2、素敵な子育て生き方応援トークセミナー2019七夕、コンシャス&ギフテッドをお届けいたします。今週も前回に引き続き、コンシャスなキーワード丸に、つながる、感情に良し悪しはない、怒る自由があって泣く自由もある、その感情とどう向き合うか、冷静に客観的に意識的に、子育てだけでなく生き方そのものが自由に楽になり自立できる、そんなコンシャスな子育て生き方にまつわるトークがさらに深まってまいります。なおゲストスピーカーは、コンシャスな子育て、コンシャスな生き方を提案するコンシャスペアレンツジャパン親子家族関係カウンセラー&コーチ高森久美子さん、そしてアナラジの木曜日を担当していただいています熱血子育て応援ヒロ先生の思考の種のパーソナリティ、ヒロ先生こと今瀬博士先生です。さらにスペシャルゲストはアナラジの火曜日を担当していただいています、奇跡シンクロニシティを追い求めてのパーソナリティ、作家の山崎隆さんです。それでは本日も白熱したトークをお楽しみください。
何かそのやり合いがあった時に、子供たちって感覚がみんな友達なんですよ、クラスメートも友人、クラスメートも友達だし、全部なんか友達っていう枠に入っちゃってて、でも大人のその付き合いって、その仕事だけとかあるじゃないですか、みんな友達って呼ばないですよ、
そうですね、知り合いかなみたいなね。
だからまた葛藤があるんだと思います、子供たちって、で僕からするとクラスメートじゃんそれみたいなね、だから良きクラスメートとしてどんな風に関われるのかとかね、良き部活仲間としてどう関わり合えるのかとか、やっぱり少し分けないと、なんかこう友達が欲しい、でも理解してくれる人はあんまりいないしって言った時に、そこまで本当友達だから結果友達になるっていうのは分かるけど、
でもまあ、そこまで付き合ってなかったりもしますよね。なんか友達と言えるほどなんか体験してなかったりとかするかなっていうのは思います。すいません、なんか
いやいやいや、とってもね子供も大人も関係ない、すべて関係ない、
だから本当もっと子供すべての皆さんって感じ、
そう、
本当はこれを子供の時にしたかったことだと思うんです。その、なんか怒りが湧きました、だっておもちゃ取られたら嫌だし、怒るけど、それをどういうふうになんかケアして、もらったらいいのかっていうか、それをもうなんかもう我慢しなさいとか、もういつまでも騒がないみたいな風にされてきちゃったから、やっぱり子供が同じように怒ろうとすると、やっぱりもう黙らせたくなるっていうか、子供が怒ってるのをやっぱり直視できないんですよね、私たちは。なんていうか、自分が怒れなかったから、だからそれがやっぱり自分たちの痛みになってて、やっぱもう泣き叫ばれると、なんていうかハッピーじゃないってことで、すごいダメージを食らうんですよ、普通は。だから自分がダメだからこの子は泣いてばっかりいるんだとか、怒ってばっかりなんだっていう風になってしまうけど、でもそれは泣きたい自由もあって、怒りたい自由もあって、だから いやもう泣けて素晴らしいとか、うん、あの怒れて素晴らしいとか、うん、まあ、よく私はね結構退屈だって言われるのがすごい嫌だったんですけど、うん、いやもう退屈 OK じゃんみたいな、うん、好きに退屈してみたいな風になった時に、うん、なんかあもう この人に言っても何もなんていうか変わらないというか、そしてだから自分でなんかいそいそとなんか楽しみを見つけるしかないみたいな風に、うん、そうだから私はもう退屈だって言われたらなんか面白いことを提供しなきゃいけないと思っちゃってたんですよね母親だから、うん、でもそれいらないじゃないですか。だからでもそれで結構参ってる人は多いんじゃないかなって思います。だから泣いてる子をそのままにできない、なんとか黙らせたくなるし、怒ってるのももう見てるだけでもうこっちがイラついてくるから本当になんかシャットアウトしたくなるし、うん、でも怒る自由があって泣く自由があって、そうそうそうそうってなると、なんかね、なんか映画のようにテレビの向こう側のように眺めてられる、泣けて素晴らしいみたいな風で、うん、もう全然違ってきて、うん、そうそうそう、
泣きたい時は泣いたらいいんだよね。だからよくあるのが、僕らはその、まあ、エモーショナルインテリジェンスっていうのは、はいはい、自分 その気持ちに賢くなっていく、うん、で感情にはいいも悪いもないんですよ、うん、生じる感情には、
う
ん
う
ん
う
ん、だからすごい感情豊かな子でも、うん、なんかこの子って本当に何でも怒るんですとかね、うん、ですごい表情で怒るんですって、うん、でもこっちではこの子ってすごい表情で笑ってるんですって、うん、だからそのよく英語でエンブレスっていう言葉がありますけど、うん、はい、ね、うん、どの感情も実は本当に素敵だし素晴らしいし、うん、まずその前提が、うん、認めてあげられないと、うん、ここだけこの感情だけ抑えて、うん、ここだけ出してくださいなって、
うん、そうですよね。ね、
だから課題は例えばじゃあこういう感情が生まれた時にそれが結局圧倒されるようなものであれば、自分がどう向き合うか対応するか、
はいはい、
そういうスキルっていうのを子どもたちは必要としていて、感情自体は別に悪いこともいいこともない
んですよ、うんうん、ね、そうなんです、怒ってて、そうなんです、うん、だから これをどうしたらいいんだっていうことが多分一番聞きたいことで、このもう怒りに任せてもなんか騒ぎ立てちゃう、これをどうしたらいいんだっていうのが、うん、多分子供からのメッセージであって、うんうん、ね、まあ、それをそうなんか受け取れるようになったのは、でも私はもうやっぱり一番上の子23歳だけど、やっぱここ1年とかやっぱ読書会始めたぐらいかなって本当思います。それでもでもやっぱり博士なんかは10回がなんか10回のうち10回起こってたのが9回になり8回になり、あるいはなんか30分起こり続けてたのが20分になり10分になりっていう、それはやっぱり意識的にならないと、なんか我慢するか爆発させるかみたいなどっちかになっちゃうっていう、うん、
でシェファリ博士が秋に来られるんです、
はいはい、そうですね、はい、ありがとう、そうです、はい、その博士が11月2日
来ます。11月2日
ですね、
はい、
まだチケットは、
はい、おかげさまで一般席の方が講演会のですね、はい、午前中の講演会の一般席が、おかげさまで完売してしまったんですが、あと A 席と S 席はまだあのたくさん、はい、VIP 席もあります。
そうですか、はい、これはぜひ参加したいですよね、
はい、
博士がこの内容をどんなエネルギーで、はい、お話になるかってすごい興味があります、
うん、そうですよね、うん、そうなんです、そうなんです、うん、私がやっぱり一番体験してほしいのはこのエネルギーを体験してほしいっていうのが一番あります、うんうん、なんか本だけでも確かに学べるんですけど、うんうん、やっぱりそのスピーチの言葉っていうのがすごいパワフルで、うんうん、だからなんか一言一言でこうなんていうのかな、自分の鎖がこう外されていくような、なんかこう一つ一つ解放されていくような、そういうなんか感覚がありますね。なんか言葉で解放するっていうか、それはやっぱり体験じゃないとわからないと思います。
その場に行かないとわからない
ですね。そうです、そうです、
そういうのってありますよね。
やっぱりわかるのが 今の日本の教育の流れと、うん、本当のこの、うん、なんだろう、ユニバーサル的な、うん、結局、うん、アイデアでしょ、うんうん、だから、うん、何が売れるかってなった時に、うん、僕はこういう本って常にもう、うん、皆さんがお手元にあるような本だと思うから、
はい、そうですね、バイブルだと思います、うん
ね、本当だね、うんうんうん、
でももっとやっぱりこう分かりやすい、
そうです、
例えばなんかプログラミング教育とか英語教育とか、うんはい、なんかこれからのなんか、
う
ん、
AI とか、
そう、うん、でも僕がいつも思うのはこれからの教育を考えるってなった時に、うん、本当に実は大切なのはあのこれからじゃなくてこれまでのそういう取り組みだったり、うん、あのその本当に大切なものっていうのは多分これまでのことの延長線上になっていくから、うん、そんなに新しいことってないと思ってて、
ね、やっぱプログラミングとか AI とかいろいろまあもちろん気になるキーワードだとは思うんですけど、うんうん、でも結局それをやろうとした時にどんな思いでさせるかって言ったら、うん、結局じゃあでもプログラミング今必要だから子供にさせようってなって全然興味を示さないみたいな時に、うんうん、じゃあでも今からはこれが必要なのよって言ってやろうと思っても、まあ、そもそも無理ですよね。じゃあどっからやりますかってなると、そもそも子供はやりたがってたんですかっていうところにやっぱ立ち返ってくると、うんうんうん、結局あの心理っていうかそのすぐ変わるわけではないっていうか、うんうん、そうするとやっぱりまたここに戻ってくるとは思いますけど、
う
ん
う
んま
あ、だから土でしょうね、土とか。
あ、そうです、そうです、そうです、
土を、だから根本的には土がないところに育てよう、あの何植物とかそういうものをしようって言ったって無理な話だから、はいはいはい、原理原則なんですよ、やっぱりそこは理にかなったもので、はい、でシンプルだけど、
はい、だから多分これを読むとだから腑に落ちない人いないと思います、うんうん、なんていうのか、うん、
シェファリー博士ってアメリカで最近なんですか、うんはい、その活動がこう注目が出てきてるのは、
そうですね、ここ10年ぐらいだと思います。はい、はい、だからそれまではクリニカルサイコロジストなので、あのはい、こう臨床心理の、まあ、クリニックっていうか、うんうん、そういう、はい、ことをされてたみたいで、まあ、ずっとそれは、うん、だけど、あ、
そうか、
そうですね、
いや多分アメリカでも、うん、ずっとあのノーチャイルドレフトビハインドみたいなポリシーがあったんですよね、うん、だ勉強勉強勉強みたいなところが、うん あ, はいはい、あった時期があって、はいはい、それが少しやっぱり政権が変わってポリシーも変わってきてるから、うんはいはい、だいぶ違う ところの、ね、教育の面で、はいはい、焦点が当たってきてるのかなっていうのもあります。
そうだと思います。あとはやっぱりあの博士がインド出身であるっていう、うん、まあ多分アメリカ社会ではマイノリティっていうのかな、うんうんうん、あのっていうことと、うん、あとはその博士のこのザ・コンシャス・ペアレントを、多分アメリカで誰一人知らない人はいないというオプラ・ウィンフリーが、うん、その30年まあ、世界的な権威だとか著名人とかを、うん、あの30年以上インタビューしてきた中で、うん、ザ・ベストって言って、うん、最も効果的で最も深遠で最も素晴らしいというふうに、うん、あの評価したのがこの本で、うん、あのシェファリー博士だっていうところが多分一番あの大きいと思います、うん、だから、まあね、あのオプラ・ウィンフリーの影響力が本当に世界で、うんあのナンバーワンとあの1位を何度も取ってるので、その人がもうベストっていうふうに言っているのが、うんまあ、そこまあそれなので多分いろんな人も興味を持って、うん、こう全米でまず広がってみたいなところはあると思います、うん当日 の, あの午後のワークショップとクロージングがあるんですけれども、うん、その時にやっぱりみんなであのつながるっていうことを、うん、こうつながる機会を設けようというふうに、うんうん、あとは、まあ、博士の話を聞いてやっぱり多分抽象度が高いと思うのと、はい、あとは、でも、まあ、Q&A とかは本当に素晴らしいので、うん、もう本当にぜひ聞いていただきたいんですけど、うん、あのそれを受けてまあ、どうするのかっていうのをさらになんかみんながしっかり落とし込んでから帰っていただきたいなって思っているので、そういうこうシェアリング の, あの時間をちょっとあの大事に取りたいなっていうのもあります。それからまあ あのそうは言ってもまずなんかエッセンスだけ知りたいっていう方、うん、なんていうのかな、本当になんかバイブル的な本なので、うん、なんか大事なところって言っても、うん、なかなかこうね、あのなんていうのかな、即答で全てをカバーするってできないんですけど、うん、それをもうなんか1日でポイントを、うん、なんか日本版のコンシャスの子育てを1日で学べる講座っていうのを、うん、あのやってみたいなと思っていて、いいですね、そうそうそう、まあ、解説みたいになるし、うんうん、とか、まあ、あと、まあ、それに付随したいろんな、なんていうかな、まあ、講座なのかセミナーなのか、うん、あとこうファシリタテーター的なそういうものとか、うん、ちょっと今あの考えているところですね、うん、そのなんかこの目を本当に大事に育てたいというのがありますね、
どんどん広げていきたいですよね、
そうですね、うん